水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、突然ですけれども、銭湯は裏切らないという、これは私の師匠談志の名言なんでございますけれどもね、銭湯というのは、暑い時に行ってもいいし、寒い中凍えるようにして行って帰ってきてもどうしたってね、確実に心地がいいもんでございましてね、私も子供の頃はお風呂がない、アパートに住んでおりましたんで、いつも銭湯に通ってたんですがね、銭湯もその今は、あれカウンター式っていうんですかね、あるいはフロント式というんですけれども、その昔は番台というのがあって、番台のおじいちゃんだとかおばあちゃんがこう上から座っていて、男湯女湯というふうに見渡して安全かどうかも確認をしていたと。で今バンダイなさそうでしょ。で実はねまだ少ないけれども残ってるんですよ。しかも私が生まれ育った、江東区の北砂というところに亀の湯という私が通っていた銭湯、そこはねバンダイが残ってるんですね。そうでこの間、雑誌のムック本の取材でたまたまその私が使っていたお世話になっていた亀の湯に取材に行くことができて、あるんですよバンダイが。で憧れのバンダイ登らせていただきました。私面白かった。すごくね居心地が良くなってるんですよ。内側から見ると雑誌があったり新聞があったりだとかね、いや懐かしいなというふうに思ったりなんかしましたけれども、皆さんどうですか。たまにねうちのお風呂ももちろんいいですけれどもね、銭湯なんかもいいんじゃないですか。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。落語千金2月の月間テーマはちょっと先の未来とお金の関係。すぐにやってくる未来に遭遇することとそこで役立つお金の知識学んでまいります。今週は就活就職、知っておきたいお金の話です。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今月はちょっと先の未来とお金の関係をテーマにお届けしています。3月から大学3年生の方は就職活動のエントリーがスタートします、就活が実際に動き出す月3月なんです、まあ、私の頃の就職活動っていうとね、氷河期でちょっと大変だったんですけども、談笑さんは就職活動っていうのはなさったんですか。
私の頃はバブルも最後のあたりでございましてね、そういう就職関係のそういう情報誌というのが電話帳みたいな分厚いのがどんどんどんと私のところに来ましたけれども、私は大学6年生まで通ってるんで全然使うことはなかったんですね。
大学がお好きで、
はいはい。
さあ今週もみずほ証券投資教育推進室、川崎浩一さんにお越しいただいております。
こんばんは。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、川崎さんどうでした就活。
もう相当昔のことですね私の場合には。私の時にはエントリーシートなどがまだない時代でしたんで、まあ履歴書片手にひたすら会社回ってた思い出があります。確か5月ぐらいだったですかね、夏汗びっしょりになって訪問して回っていたのを覚えてますね。
まあ、就活就職、知っておきたいお金の話を伺っていきたいんですが、まあ、学生ってもうあっという間に終わっちゃうじゃないですか、その間に貴重なその時間に就職後のお金のプランっていうのをイメージできればいいけど、なかなか実際難しいですよね。
そうですよね。 今私が所属している投資教育推進室というところがあるんですけれども、うん、就活前に大学生にも講義を行っています、うん、その中で企業を名前やイメージだけで判断してはいけませんよとか、うん、またどんな生き方であれお金とは一生関わっていくものだから金融に関して関心を持つようにと強く訴えています。
例えばそういう学生相手に投資をスタートするメリットなんていう話はするんですか？
はい、まず若いうちですと時間を味方につけられるということが大きいですよね。少ない金額からで結構ですから、うん、早いうちからコツコツと始めることが重要です、うん、そこにお金にも働いてもらうという考え方を加えるといいでしょうね、うん、長期間運用することでリスクも軽減されてきます。一定額を定期的に積み立てるのも良い方法です。
その長期間運用するっていうことはリスクを減らすことなんですか？
そうですね、長く投資をするということで、うん、特に積み立てをやっていると、価格が平準化されていきますよね、うん、
バッと上がったりバッと下がったりしても、
うん、はい、高い時に少なく買って、うん、安くなった時にたくさん買うという理論ですから価格が平準化されるんでリスクは軽減されていきますね、うん、
もちろん学生の時にはそうそうね、お金に余裕はないかもしれないけれども、はい、就職した後にそのお給料でどういうふうに運用していくかだとかっていう、はい、そういう知識を学生の頃からトレーニングを積んでおくっていうそういう話ですよね。
そうですね、うん、
でそういうお金の知識があって就職活動をするのとしないのまた違いますもんね。
ですね。
うん、で、社会人になりました、うん、ただしまだ、新社会人の頃はそうそうお金に余裕もないと思うんですけれども、ね、何かいい方法ってあります？
給与天引きを活用するという方法があります。そうすれば手元に残ったお金でやりくりをすればいいわけですから、うん、あくまで無理のない範囲で始めるのがいいと思います、うんうん、くれぐれも給与の全額を投資に回すなどということはしないようにしてくださいね。
そうだね、ではそこも勉強っていうことですよね。
そうですね、
ちゃんと、はい、どのぐらい自分の中で余裕を持って投資できるかと、はい、そうか、なるほどな。でもね、無茶するやついるんだろうな。
確かに、
うんね、ただそういうのも踏まえた上で自分の就職先というのを考えていくら手取りでもらえるのかっていうのも、はい、その投資の分も計算に入れて。
そうですね、大事なことですね、はい、大切なことだと思います。
おお、なるほど。じゃあ学生の頃からこういうのやっといた方がいいんだ、考えといた方がね、はい、うん、お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで今週は就活就職知っておきたいお金の話をチェックしました。さあ、談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか？
働いたことがない若旦那が就職をします。ゆや番という古典落語です。お楽しみに。大家の若旦那あたりが道楽が過ぎて親父から感動されるという、感動されますというと、そこの店に出入りをしている職人のところに転げ込んだりなんかしまして、2階で厄介になる、2階で厄介で10階の身の上なんて言葉が残っておりますけれども、ねえねえねえ若旦那、なんだい？私はあんまり言いたくないんだけれどもね、そうだね、私も聞きたくないね。いや、それじゃ話になりませんよ。よしましょうよ、寝ましょう。およしなさいよ。あたい何度程度寝る寝るなんてそんな話ばかりしてないで、いかがですか？あとはね、並行してうちの2階で預かってますけれども、いつまでこうしちゃいらんないでしょう。いかがですか？そろそろね、どっかに方向に出ようなんて気はありませんか？あー、方向ね、方向なんてのは何だろう？働いたりやなんかするんだろう？いいね、気晴らしに。いや、気晴らしってことはないんですよ。いや、それでもさ、私なんかがこう方向に行くなんて、そんな先はないだろう？いやいや、当てがなくて言ってる話じゃないんですよ。私の知り合いでもってね、銭湯をやってるやつがいまして、そこでもって若いのが一人いたらなんて、ちょいちょいちょいちょいちょいちょい、なんだい？湯屋？銭湯？言うや、え、女湯もあるかい？いえいえ、そりゃありますよ。あるか、女湯。分かった、行こう行こう行こう。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。それじゃあね、これ手紙を書きましたから、これ向こうに渡せば分かりますんでね、いいですかね。一生懸命辛抱して、若旦那が働いてるなんてことが旦那様の耳に入ったら、またこの感動が許されるなんてもんですよね。しっかり辛抱して。分かりましたか？分かったよ、行ってくるよ。 ああここだここだ、ああここだ、やっこいとしてあら、あこんにちは、はいいらっしゃい、あちょちょちょちょいけませんよ、えあたこっちはね女湯ですよ、あ女湯私好き、いや好きでもダメですよ、えこっちこっち男に回ってくださいよ、さあさあさあ、はいいらっしゃい、湯煎が、そうじゃないんだよ、これね手紙預かってきた、読んでもらいたい、ね、手紙、ほうほうほう、ほうあなるほど、ああ大工まんとこからね、ああそう言ってたんだ、うん、若い人が一人いたらってね、ああそうお前さんか、いや話は聞いてるよ、これにも書いてあるけれどもさ、大丈夫かいお前さん、この随分と名題の道楽門だそうだけれども、道楽門、いやそんなことはないんですよ、道楽門なんて冗談じゃありませんよ、私はねずらっと女の子に囲まれて、ね若旦那一杯飲んでくださいななんてしなだれかかりながら足をキューってつなられたりするのが私好き、大変な人が来たねこれはどうも、まあまあまあ、うん、なんとかね、辛抱してやってみてくださいよ、ね外回りあるいは、釜炊きやっていただきたいんだけども、ちょうどね今ね私ね、奥に昼飯使いに行きたいなと思ってたところなんだ、じゃ あお前さんね、これ番台上がっといてくれるかい、しばらくないだ、いきなり番台ですか、わかりました、上がります、上がります、ちょちょちょちょ待ってく、待ってくれよ、私が降りてからですよ、2人は乗れないんです、助手席はありませんか、ありませんよそんなら、それじゃあ、またね、昼飯使ったらすぐに戻ってきますんでよろしくお願いしますよ、行ってらっしゃい、いきなり初日からこの番台に上がれるとは思わなかったね、嬉しいね、さて問題の女湯いないんだよ、空っぽなんだよ、よくないね、でまたそこ行くてとね、男湯の方は入ってるねど、2,3,4,5,6,7,8,8人だよ、8ケツ並んでるんだ、あららら痩せたのやら太ったのやら、女磨き立ててどうしようって言うんだよ、ダメだダメだな、これはね、この連中が出たらね、もう男の方はもう釘でもって打ちつけちゃおう、ね、入れないようにしちゃおうな、うちはね女湯専門にしような、それでねこう女湯の方に通ってくるってとね、そう、あ若旦那若い人が来たよってんで、あのお坊やのお兄さんってんで惚れるのも出てくるよ、どんなのが惚れるといいかね、人妻は良くないね、あまり若すぎても良くないってことで、そう芸者あたりなんかいいね、芸者さんなんて言うとね、一人じゃ来ないよ、もう横にねお三丼かなんかと一緒になってね、あずまけたの甲の薄いのかなんか履いて、カラコンカラコンカラコンカラコン、頭のてっぺんから声出して、こんばんは、いらっしゃいまし、これ私、この新しく勤めました若いもんでございますんで、今後どうぞご指摘に行ってんで、なんか石鹸かなんかあげるって言うとね、あの脱衣所の隅の方に行って、そのお清丼かなんかとお話をするよ、あらまあ今度来た若いお兄さんったらいい男じゃないか、あらまあそうですねなんてなこと言ってな、さあそうなるって言うとね、そうそのうちの前を通りかかるってやつだよ、なんかいいきっかけはないかね、そうそうそう、そのね、お清丼かなんかが表でもって格子を洗ってるってところをたまたま通りかかるってやつはね、あらまそこ行くのはあのお坊やのお兄さんじゃありませんか、おやお宅はこちらでしたか、あちょっと待ってくださいね、お姉さんお姉さん、お坊やのお兄さんが通りかかりましたよって奥へ声かけるってと、日頃から思い焦がれてる俺が通ったもんだからさ、もう奥から泳ぐようにして出てくるね、あらま若旦那、あらまお兄さん、あらま若旦那、あらまお兄さん、さあさあさあ上がってってくださいな、いいえいいえ私はただ今日は、通りかかっただけですんで、また改めまして今度ゆっくりと、そんなこと言わないでね、上がってってくださいよ、上がってってくださいよってんで、女は逃げられちゃ困ると思うから一生懸命俺の手を使って、ほら上がってくださいよ、ほらお上がり、ほらお上がり、お上がり、いやいや俺じゃねえんだ、見てみろよ、ほら番頭だよ今度、ほら新しく来た、番台の上でもあったあの若いやつがさ、てめえの手掴んでお上がりお上がりっつってるんだよ、俺らこれ言うから上がるってのかと思った、ほらほら洗うのやめて見てようじゃねえか、面白いからさ、お上がりよってんで無理やり上げられちまうよ、そうするってと清や一言声をかけるってと、酒魚が運ばれてくるってやつだな、それでまあ、一杯な、さあどうぞ、いけない口じゃないんでしょ、言ってくださいな、よっしゃすいません私一杯いただきますよってんで、まあ一杯いただいて、配線の水で湯水で、はい こう返杯というやつで、向こうが可愛い口で割ってちょっと、杯を空にするって言うと杯洗の水で湯水でこっちにこう返杯ぐいっと飲んで海鮮の水で湯水でご返杯ご返杯ご返杯やったり取ったりやったり取ったりしているうちに、あっちがすごいことを言うね。あらまお兄さん、今のお杯洗わなかったのご存知なんでしょって、そのこっちを見る目の色っぽいこと、弱ったね。弱ってるよ、あんなところでさ、さあさあそのうちにね、まあ長ちりはいけないから帰りたいんだけれどもな、ここで帰っちゃ面白くないんだ、帰れなくなるってのはないかね。そう、雨なんてないね、やらずの雨ってやつだよ、ざーっと雨が降ってきて、そうそうここはね祝儀も弾むから雷あたりになってもらおうじゃないか、ガラガラゴロゴロゴロゴロゴロゴロってと、あらあら起きよや怖いよ雷だよ、蚊帳を釣っておくれってんで蚊帳の中にこもってね、そのうちにこうカラカラカラカラカラと近づいてきた雷が一つドーンと大きく間近に落ちるってやつだ、ピカッタタタタタン、あららキューンってんで女の方は尺を起こしてすっとそこにもう目を閉じて気を失っちまうってやつだよ。え、おい見てみろよ、バンダイから落ちちゃったよあいつは。え、あまたもう登っていく登っていく登っていくよ。え、うん、さあさあお嬢さん大丈夫ですか、声をかけてももうすっかり、気を失っちまってる、仕方がないんで配線お水を飲ませようとするんだけれども歯を食いしばってるから水が通らないってやつだよ。え、そうなるってと仕方がないからさ、この配線の水を俺がこう口に含んで口から口への口移しそのうちにね女がうっすらと目を開けるよ、あらま今の水のうまかったこと、あらお気づきですか、そんなら今のは空弱か、雷様は怖けれど私がためには結ぶの神嬉しゅうござんす番頭さん、バカこの野郎、いていたたたた、なんすかあた、え、いきなり人の頭ぶん殴ったりなんかしてよ、冗談じゃないよ、え、あんなところでおめえが遊んでるからさ俺の下駄がなくなっちゃったんで、下駄が、ああ下駄ですか、え、あそこが格子が開いてますからね、犬でも入ってくわえ出したんでしょう、どうしてくれるんだよ、あんじゃあじゃ あ, あのそこにね、あの下駄いくらでもありますんで、え、あの入って帰ってください、いや入って帰ってくださいってこれ中に入ってるやつのだろうよ、え、そいつが困るだろう、じゃあ、その人にはまた次に来た人のを履かせて返しますよ、じゃあそれまた困るじゃねえか、いいんですよ、順に順に履かせましてね、一番しまいは裸足で返します。
談笑さんによる古典落語湯屋番でした。妄想がすごい、
そう妄想で突っ走る話ですね
もう道楽者の若旦那の妄想のが話9割ぐらい、ね、妄想でしたすごかった。みずほ証券のホームページには生涯の収入と支出のバランスをシミュレーションすることができる明日のお金というコンテンツがあります。将来をイメージしてこれからのお金のこと考えてみませんか。みずほ証券明日のお金で検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。さてこの落語千金放送スタート1年を前に公開収録が決定したんですね、スタジオを飛び出してあなたの前にお目見えいたします。
談笑さんの落語、生落語を聞いていただける機会がやってきました、こちらの公開収録15組30名の方ご招待いたします、日時は3月22日の木曜日、今手帳とかね、見ていただきたいな、3月22日の木曜日、夕方6時30分から、場所は銀座です。銀座の東急プラザ6階キリコラウンジです、お仕事終わった後にも ね間に合えばぜひ
6時半からですからね、
思います、参加の申し込み落語千金の番組サイトにあるメッセージフォームから公開収録参加希望と書いてご応募ください、受付の締め切り3月11日の日曜日となります、当選なさった方は番組から個別に連絡をさせていただきますのでご了承ください、
ちょうど桜もね咲く頃だと思うんですよ東京だと、
そうです ですね、うん、
この公開収録では落語もお金にまつわるトークもいつもの放送より大増量してお送りします。春の宵どうぞお楽しみに、
はい、今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています、うん、今週は江戸時代のお風呂、まあ、意外な銭湯事情、はい、談笑さんに教えていただこうと思います、はい、さあそして談笑さん、はい、来週は、
来週はもう3月春の香りを優雅に感じるためのお金のお話、
いいですね、
そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席の付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。